今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の2章1節から13節です。使徒行伝の2章1節から13節、はじめに1節から4節を宣言します。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。それではお祈りいたします。昔ありし日のごとく、今この時も我らはあなたの御名の上に集まっております。心一つに、ところを一つにして集まり、そして主よ、かの日激しい風が吹いてくるような響きが起こり、炎のような分かれた舌が現れて一人の上にとどまり、皆が聖霊に満たされ異なった舌で話し出しました。今この時私たちもそれと同じ聖霊の満たしを与え、御言葉を語らせてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を今あなたの御旨の通りに聖霊の牧会を与えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日また、昨日の昨晩の成田エクレシアにおけるその御言葉の分かち合いですけれども、成田では使徒行伝の公開メッセージをしておりますが、この2章1節から、非常に有名な箇所ですね。ちょうど1ヶ月ほど前、聖霊降誕日のところにおいても、この箇所を開きました。ちょうど1ヶ月ほど前にそのペンテコステの日だったんですけども、今日はですね、特にこのペンテコステの日に一体、何が起こるのか、これ旧約聖書においても、同じような出来事が起こりました。ですので、今日は特にその旧約聖書における、その箇所とのキャズム構造からこの聖霊降誕ペンテコステについて、解き明かしていきたいと思います。でこの五旬節の日になって、五旬節、数字の5に、旬の節、旬は、10日を表しますけども、ですから50日の節、日本語では訳されていますが、ギリシャ語ではペンテコステですね。ペンテコステ、ペンテコストスという、男性、それが男性系ですけども、その女性系がペンテコステ、でそれで、50という意味がありますね。ギリシャ語で5がペンタ、ですね。その50、ペンテコステ、その日なんで50なのか、旧約においては、シャボットという、ヘブライ語、それがこの五旬節の祭りです。シャボット、7週の祭りと言われております。7週間、7という数字、いつから7週なのか、これは杉越の、子羊がほふられた、その祭りの そこから数えて7、7、49、プラス1で50日、1週間7日ありますね。それかける7で、それでそれプラス1で50で、この五旬節の日、シャボットの日はですね、それはすなわちモーセがシナイ山の上に登って、その律法を十戒をいただいた日でもあります。モーセがシナイ山においてこの登って、そして神の言葉が下ってきた、その日がシャボット、そしてそれはその後に モーセがそのシナイ山の上で立法を授かり、そのシナイ山の上で、ね、カヤさんから、いついつは 何の祭りを守り行いなさい、ね、いついつは何の祭りを行いなさい、ね、時と場所、ねが指定されます。でそれでこの7週の祭りも、ね、イスラエル三大祭りのうちの一つで、それで、その杉越の生贄が捧げられて、そしてそこから40日、49日プラス1、で、それ50日目に、この7週の祭り、その祭りを行う。で、というところですけれども、この、ね、ペンテコステの日、それからそのシャボットの日、それに起きた出来事が一致しているんですね。いろいろなキーワードによって一致しております。この間の講演では、ね、動詞が出たら、ね、それを四角で囲みなさいって、まあ、先生歌まで作って、ね、動詞が重要だよということは言いましたけども、ね、特にですねキーワードを、ね、その一致するキーワードをこの聖書の中から、ね、探索していくと、あ、こことここが一致してる、神様が、ね、ここを特に強調したいのだな、ね、ということが、それが見えてきます。でこの、ね、2章1節では五旬節の日になって、ね、この日になる、これですね、シンプレロース祭、ね、まあ、プレローというギリシャ語の変化形、ね、シンプレロース祭、ね、シンは、ね、一緒になる、ね、まあ、一つところに、ね、なる、まあ、そういった意味ですけども、ね、シンプレロース祭、ね、一つところに集まって、まあ、五旬節の日になって、何々になる、この何々の日が満ちてというふうにも訳せます、ね、プレローは満ちるという意味のギリシャ語ですけれども、ですからこれ五旬節の日が満ちて、ですから時が満ちた、よく日本語で言いますね、時が満ちた、時が満ちたんです、ね、五旬節の日の時が、まずキーワードの一つ目、時が満ちる、ね、まあ、プレローという動詞が、まあ、当てはまりますね。でそれで、ね、そうすると突然、ね、2節では、ね、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりました、ね、激しい音響、ね、轟きがしました、ね、大音響がしました。このペンテコステの日は、ね、激しい風が吹いてくるような響きが起こりました、ね、2番目の、そのキーワード、激しい響き、激しい音が吹いてくる。でそれから、3つ目の、そのキーワード、4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、すみません、その前に、ね、3つ目のキーワード、3節の方に炎ですね、また炎のような若い舌が現れて人々の上にとどまった、ね、炎、ね、これが3つ目のキーワード、炎が現れる、ね、でそれから4つ目、ね、すると皆が聖霊に満たされて、ね、この満たされ、このギリシャ語プレソーという動詞、ね、これ吹き込まれるとか感化するとか、あるいは、ね、感染する、ね、そういう意味です。皆が聖霊に、ね、感染した、みんなが聖霊を吹き込まれた、ね、聖霊に感化された、でそして御霊が話させてくださる通りに、で他国の言葉で話し出した、他国の言葉、これヘテロスグロスだ、ね、直訳では異なる舌、ね、別物の舌、ね、ベロ、それで話し出した、最終的にこの弟子たちみんなが集まっていた、ね、そしてその弟子たちは異なる舌で話し出しました、ね、確かに外国の言葉、というふうにも訳せます、ね、異なる舌で、そして、ね、その時、ね、エルサレムには、ね、景気なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国から来て住んでいたが、ね、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた、ね、彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった、ね、 というのは天下のあらゆる国々から来ておりました。で、彼らびっくりしました。ね、でそれで、ね、8節で、それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体、ね、どうしたことか。ね、でそれで、ね、9節から、13節のところにいろいろな、ね、国の、ね、名前が出てきます。私たちは何人何人、まあ、これ、ね、よく見てみますと、まあ、要するにユダヤ人、このユダヤから、ね、始まって、ね、その周り、ね、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、ね、その全部が入ってます、ね。このユダヤを取り巻く、ね、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、ね、それぞれの国々から、ね、また11節では、ね、まあ、クレテ人、出てきますけども、まあ、野蛮人の代名詞のような、ね、当時そういうニュアンスがありました。クレテ人、またアラビア人、ね、まあ、アラノの砂漠で、ね、待ち伏せして人から踏んだくる、ね、そういうふうに、まあ、エレミア書では書いてあるんですけども、そのような、ね、野蛮な人々であっても分かる言葉、ね、それも内容がはっきりと分かるんです、ね、どんな内容か、これ11節に書いてあります、ね。神の大きな御業を語るのを聞こうとは、ね、彼らは一様に驚いております。神の大きな御業、この大きな、ね、あのメガレイオスというギリシャ語、メガレイオス、ね、メガ100万倍ですね。ですから彼らそれぞれの国の言葉で神の100万倍の御業を語ったので彼らは、ね、びっくりしたんです。神の国のその100万、今まで、ね、分からなかったことがもう100万倍分かるような、ね、そういう言葉で語り出すのを、ね、彼らびっくりしました。ですから、まず、ね、このペンテコステの日に、ね、何が起こったか、五旬節の日が、ね、満ちました、ね、シンプレ労災、ね、時が満ちた、ね、それがまず1番目で、2番目が、ね、まあ、大音響が、ね、起こった、ね、3番目が炎、ね、のような分かれた舌が現れた、で4番目が、ね、すると神の言葉、ね、他国の言葉、人間言葉ではない、人間言葉ではまるっきりガラッと変わった言葉で、ね、語り出した、すなわち神の言葉です。この神の言葉が、ね、語り出された時、神の100万倍が語り出されます。神の栄光がこの聖霊にいぶかれた、聖霊に感染した人々の唇によって神の100万倍の御業が語られるようになりました。それまでは1しか語れなかったような口が100万を、ね、神の国のことについて100万を語るようになりだします。でそれでこの後、ね、ペテロの、ね、メッセージがずっと続いていくんですけども、このペテロの口から、ね、出てきたこの神の言葉によって、その日3000人の人が、ね、心が突き刺されて、ね、でそれで悔い改めと導かれました。それ以前のペテロとは大違いです、ね、それ以前のペテロもヨハネも、ね、みんなイエス様のことを、ね、都合よく、ね、私はイエス様についていきます、死んでもついていきますと言っておきながら、ね、その口が乾かないうちにイエス様は知らないって、ね、もう呪いをかけてまで私は断じてイエス様は知らないって、ね、そんな風になってしまうほど、ね、もう本当に都合が良い、弱々しいペテロだったんですけど、しかしもう100万倍になったんです、ね、もう大胆に、ね、人々の心を突き刺すような、悔い改めに導くような言葉で語りました。この14節、2章の14節で、ね、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った、ね、この立って、ヒステミーというギリシャ語の受動態、まあ、ですから立てさせられる、ね、11人と共に、ね、なんかスタンドアップさせられたんですね。ペテロ自らが立ったんじゃないんです。この、驚いた人々の中には、ね、彼ら甘いブドウ酒に酔ってるのだって言ってあざける者たちも、ね、何人かおりました。でそこで彼は、ね、引きずり立たされたんです。この林マスターここに、ね、自ら住んで、ね、こうやってなんか高いところに立ってみんなに説教したいから、ね、立ってるんではありません。立たされているからなんですね。立たされたら言葉を語り出すんです。 私はもともとコンピューターの仕事、SE の仕事をして、唇で商売する人間ではなかったんですけども、口下手です。今でも、そうだと思うんですけど、しかし、立たせられると、御言葉が、朗々と、出てくる。これ、聖霊のなさる技です。御霊のなせる技です。皆さんも御霊に満たされるならば、この、100万倍、神の国の100万倍を皆さんが語り、また人々に表していくことができるんですね。この、出来事、これ聖書で、いくつか、出てきます。今日は、合計3箇所のその記述も見ていきたいんですけども、これ旧約における、シャボットの日、五旬節、同じシャボットの日に、何が起こったか。このシャボットの日、の出来事が出エジプト記の19章と20章に、出てきます。出エジプト記の19章を開きたいと思います。まず出エジプト記の19章の、1節のところに、こう書いてあります。エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。ここにいてエジプトを出て、その第3の月の新月のその日、と出てくるんですけども、ヘブライ語でその日、バヨムハゼと言うんですけども、バヨム、ヨムが日、でハゼ、ハはあのとかその、それでゼ、それは、その、まさに、まさにその、英語で言うとこのザットとか、そういう意味ですね。まさにその日、その時、ですから時が満ちた、先ほど言いました五旬節の時が満ちた、というのがペンテコステでしたけども、このシャボットにおいてはエジプトの地を出て第3の月の新月のその日、バヨムハゼ、ペンテコステと同じような感じですね。その日に、この市内の荒野に入り、そして、これから3日後にこの神の言葉が現れる。ですからその3日目に用意しなさいという、そのことがモーセを通してイスラエルのために告げ知らされます。それで、モーセが、だから山に登ったりしてはいけません、山に触れてはいけない、3日目のために用意をしなさいって、身をしっかりと清めておきなさい、でそして角笛が長く響き渡ったらあなた方は山に来なければならないってというふうに言います。でそれで、この19章の16節以降見てみますと、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山の麓に立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。アーメン。で、ここによって圧倒的な光景が繰り広げられます。で、これシャボットの日です。ペンテコステの日です。で、その日、このイスラエルの全集会が集まっていたそのシナイ山、そのシナイ山の頂に火が降りてきました。火が降りてきて、そして雲がその周りにあって、そしてなんか、その火のぼーっとした明るさが山の上にとどまっていて、そして、またそればかりでなく、雷と稲妻と密雲があって、でそれで、その前山が角笛の音が激しくなって、激しくこの前山が震えて、揺れ動いておりました。でそれで角笛の音がいよいよ高くなった時、モーセが語り、神は声を出して彼に答えられた、19節にあります。 ペンテコステの日においては、ね、まずその日その時になった時、ね、激しい、ね、大音響が、ね、聞こえてきました、ね、それでその家全体が震えました、ね、それと同じように、ね、この前山に角笛の激しい、ね、もう角笛人がふって、ね、吹かなければ音が出ないですね、息が、ね、もう吹き鳴らされたんです。この角笛の音、ね、一体人が吹いているのか、ミツカイが吹いているのか分かりません。とにかくその大きな、ね、音があちこちで鳴り響き渡って人々はもう震え上がりました、ね、その雷とか稲妻とか、その山に現れた火とか、ね、そうした諸々を見て、ね、ペンテコステの日においても、ね、炎のような分かれたした、ね、火というキーワードが、ね、出てきましたね。それが、ね、出てくると4つ目のキーワード、御言葉が語り出されます、ね、神の言葉。このシャボットの日はイスラエルの国家全体、イスラエルのこの全集団に対してこの神の言葉が語り出されましたけれども、新約ペンテコステにおいてはその神の言葉、それはオールネーションに対して全国民全世界に対してこの神の言葉が告げ知らされていきます。ペンテコステ、まあ、言ってみれば個人個人が、ね、聖霊充満、する日ではあるんですけども、ですからね、旧約シャボットにおいては、ね、国単位で、イスラエルという国単位で、ね、この神の言葉が語られるんですが、しかし新約ペンテコステでは、ね、個人個人、しかしこの聖霊によって感化された個人は全世界へと出ていって、そして、ね、福音を伝えていきます。でこの出来事が、ね、起こるためにはまず、ね、旧約シャボットの時においては、ね、あなた方は身を清めて用意しなさいと、ね、モーセから言われました。でそれで、ね、3日目にその出来事が起こりました。新約ペンテコステにおいては、ね、一章の前振りがありますね。イエス様はエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、ね、一つのところに集まって共に心を一つにして祈り、ね、祈って、そしてその日その時に備えなさい。でそしてその日その時が、ね、来た時、新約ペンテコステの時は、ね、彼らはいつがその日その時かは分かりませんでした。けれどもその日その時が来るまで一つところに集まって祈りに、ね、専念しておりました。でそしていよいよその日その時が来た時、ね、この天からの、ね、激しい風、大音響が響いて炎が現れて、そして彼らは聖霊に満たされ異なった舌で語り出しました。その結果御言葉がもう以前よりも100万倍力強く語られるようになり、人々の心を突き刺し、そして悔い改めへと導きました。これが必要なんです。この経験、これは実は個人個人が、ね、するべきものです。で個人個人が、ね、した、という場面、この、4つのキーワードが、ね、あり、そしてその体験をしたのが、ね、預言者イザヤですね。イザヤ書6章において、ね、その体験をイザヤ個人がしております、ね、イザヤ書の6章を開きたいんですけども、ね、この6章に入る前の、ね、5章以前はイザヤはもう本当に、ね、神様から言葉を、ね、預かってそのまま、ね、ポンポン人を、ね、突き刺すような、ね、言葉を発しておりました、ね、自分が神様の言葉が与えられた、ね、でそれで、ね、人々に対して、まあ、激しく、ね、非難するような言葉、ね、などなども、ね、語っていったんですけども、ね、しかし6章においてそのイザヤが、ね、打ち砕かれます。6章のちょっとその前に5章でイザヤがいかに、ね、予言していたかをちょっと見てみたいんですけども、ね、イザヤの5章の18節から読んでいきますと、ね、まあ、アーという、ね、短足詞、ね、それがしょっちゅう出てくるんですね。イザヤの5章の18節から見ますと、アー、嘘を綱としてトガを引き寄せ車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだと。ああ、 悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光り、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。ね、もう、ああ、ね、ないないのもの、ね、ああ、ね、善を悪、悪を善と言っているもの、ああ、ね、酒を飲むことにおいては、ね、強いもの、ね、そういう、ね、ああ、ああ、ね、もう、このような者たち、このような者たち、ね、そういうふうに、ね、言っていて、で、それで、ね、24節は、それゆえ、火の下が、刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。ね、火の下が刈り株を焼き尽くすようにって、言ってるんですけども、しかしあいにく、ね、6章ではイザヤ自身がその、ね、下が火で、ね、焼かれる羽目になるんですね。ああ何々の者たち、ね、確かにイザヤが、ね、この糾弾している者たち、それ悪い人たちですね。嘘を綱として咎を引き寄せる人、ね、また、ね、善を悪、悪を善と言ってる人とか、ね、まあ、そうした諸々、ね、確かにバッサリと言葉で切り捨てる、ね、そういったことは、ね、まあ、確かに、ね、切り捨てられて当然の人たちではあるんですけど、しかし、ね、実はイザヤも同じ穴の無事なだったんですね。この6章において何が、ね、現れたか、6章1節から見ますと、ね、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に出しておられる死を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。アーメン。5章ではイザヤは、ね、ああ、ああ、ああって言って他人を、ね、蹴散らしていたんですけど、しかし、この今回のところではね、もう自分が、ね、ああ、自分がダメなんだと、ね。なぜなら私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいるから、ね。だから、ね、いくら五章においてイザヤが、ね、ああ、ああ、ね、そういうふうに言って、他人をバッサリ切ったとしても、結局自分自身も唇の汚れた民の間に住んでいるもので、自分自身も唇が汚れたもの。だから、いかにですね、確かに悪人が悪いこと、ね、それ、悪いです。けど、それをバッサリ切ったところで、そのバッサリ切った本人自身の口が汚れていて、だとするならば、その他人を悔い改めに導くことはできないんですね。この嘘を綱とする者たち、彼はただ、ああと言ってバッサリ切るだけで、結局その相手に悔い改めを導くことはできないし、命を与えることはできないままなんです。この唇が汚れたままでは、ね、自分がいかに、ね、社会情勢を切る、ね、そんなことを言った、まあ、そういうクリスチャン、私クリスチャンは社会情勢の悪を切るんだって言って、の歯に衣着せぬ言い方で、ね、まあ、人々に人気を集めようとしたとしても、しかし唇が清められていない唇で、ね、切ったとしても、結局ただ相手を切っただけであって、悔い改めも命も何も起こらないんですね。唇が清められる必要があるんです、ね、イザヤは、ね、この6章において、まず自分がダメだ、唇が、清められる必要があります。でそれで、この6章の6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。 見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。アーメン。このようにして、ね、唇が、ね、祭壇の炭火によってイザヤの口は清められました。でそれでその時初めて主の、ね、この証明を受けたんですね。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。でイザヤはその時に、ね、言うことができたんです。もうそれはその前、唇が清められる前はもう、ああ私はもうダメだって、もうただ絶望する以外なかったんですが、しかしこの祭壇の炭火が、ね、口を当てられて清められました。ここで不思議ですね。なんで祭壇の炭火のが、ね、口に当てられて口が火傷しない、普通、炭火が口に当てられたらもうジュッてなって、もう喋るところじゃなくなるんですけども、一体この炭火って何なのか。これ、ね、神殿の中の炭火、祭壇の炭火ですね。ここは、ね、神殿です、ね、このセラフィムの大きな呼び交わす声、これによって敷居が揺れ動き、神殿が煙で満ち溢れました、ペンテコステの日とシャボットの日と同じ出来事が、同じキーワードがこの6章にあることに気づいたと思います。まず、時の宣言、時が満ちた、いつの時、ウジヤ王が死んだ時です、ウジヤ王、ウジヤ王はですね、歴代史とか、学びの皆さんは分かると思うんですけども、いい王様だったんですね、人生の、初期は。しかし、その初めいい、神様に聞き従ういい王様だったから、どんどん祝福されます。で祝福されていったら高慢になって高ぶって、でそれで、聖なるところに入って、こう炊こうとしたんですね。神殿の中に入って、で神殿の中に入れるのは祭司だけなんですけど、しかしウジヤ王が、高慢になって、もう自分で神様に炭火を炊こう、お香を炊こう、そういう風にして、でそれで結局言って聞かなかったので、雷病がこのウジヤ王に現、その額に現れて、でそれで、死ぬまでその雷病になったまんま、でそれで、死んだ王です。本当は、立ってはならない、ところ、主に証明された、主に清められた祭司しか立ってはならないところに、傲慢にも私が、代わってこう託んだ、祭司お前たちどけ、そう言って、入ってきたところ、主が答えを出しました。彼の額に雷病が現れて、そこから引きずり下ろされてしまいました。でそのウジヤ王が死んだ時、そのウジヤ王がいなくなった年、その時、バイオムハゼですね、また、プレ、シンプレロー祭、その、ギリシャ語に当てはまるのが、このウジヤ王が死んだ年に、その時イザヤは、見ました。セラフィムが、その上に立っており、そして、彼がそのセラフィム、ちなみにセラフィム見つかりの、一つなんですけども、セラフという単数形は、火あるいは焼かれるという意味がある、セラフ、でそのセラフの複数形がセラフィーム、なんですけれども、でこの、セラフィームの、互いに呼び交わす声、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、この呼び声によってこの、主の臨在が濃厚になって、神殿が、その主の臨在で満ち溢れ、宮は煙で満たされた、この要説に、その叫ぶ者の声のために敷居のもとは揺るぎ、宮は煙で満たされた、ありますね。ペンテコステの日とまたシャボットの日、共に大きな大音響がありました。そして揺るぎました、地震のように、震えました。それと同じことが、このところにおいてあります。そして、3つ目のキーワードは火でしたね。炎、預言者では唇が、その祭壇の炭火で、清められました。 この炭火で、ね、清められて、そして、ね、4つ目のキーワードが、ね、あの神の言葉を語り出す、ね、あのペンテコステの日においては、ね、他国の言葉で語り出した、異なった舌で語り出した、ね、使徒ペテロは唇が変えられて神の国の100万倍を語り出して3000人の人を創始、ね、悔い改めに導きました、ね、預言者イザヤはこの経験、この6章の経験があったから、ね、7章以降神の言葉を、ね、もう100万倍、ね、的確に大胆に、ね、語り出します。そして本当に的確にメシアの預言を、ね、始めるんですね。イエス・キリストの預言、唇が祭壇の炭で清められた人はイエス・キリストの言葉、イエス・キリストのことを証ししていきます。聖霊に満たされた人はイエスの証を、ね、全世界にイエス・キリストの証人として、ね、出ていきますね。そうです、私たちのこの唇も、ね、作り変えられるんです。本当に私たちはですからこの唇が清められ、ね、その経験をしなくては、ね、ただ人をバッサリ切るだけ、ただ、ね、もう人間言葉で、ね、弱々しい、ね、そういうものですけど、しかしこの経験、その日その時になって大きな響きが起こり、炎によって清められ、そして他国の、ね、異なった言葉で語り出す、ね、この経験をしていくならば皆さんも神の国の奥義の100万倍を語っていくことができます。だから求めるべきなんです。どうしたらじゃあその日その時を過ごすことができるか、ね、それ使徒行伝の一章にあります。また、出エジプトの、ね、19章においても人々が備えたとありますね。その3日目に対して備えた。皆さんも備えるべきです。で、エルサレムを離れたりしないで、ね、父の約束を待ちなさいと、ね、そして、共に集まって祈りに専念していた、ね、初代教会はそのようにして、そしてその日その時を、ね、迎えました。ユダヤイスラエルの民も、ね、その日その時を、モーセの促しによって3日目に備えなさい、身を清めなさい、ね、気軽に触れてはならない、ね、そのようにして備えました。私たちも、ね、備えるべきです。私たち自身もこの聖霊に満たされて、そして神の国の100万倍が語れるようになるために、ね、そしてこの、ことを、ね、聖霊のこの体験を求めましょう。皆さんにも本当に激しい風が、息吹が吹きかけられて、炎の、ね、舌が、ね、それによって清められ、そしてそれまでとは違った、ね、人間言葉ではない言葉、神の言葉、イエス・キリストの証、これが語り出されていけるように、本当に、ね、セラフィムのその賛美、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、ね、もうセラフィムはただこれしか賛美していないんですね。ただこれだけで主の栄光、主の臨在を持ってきました。イザヤは、ね、それ以外の言葉だけ、ね、言っていたので、もうこれを聞いた時に絶望しました。本当に私たちもただ主の栄光、ね、これを語りつける口ぶりになって、そしてこの今の時代において曲がった邪悪な世代を本当に御言葉によって、神の国の100万倍を語ることによって変えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する霊様、私たちもこの御言葉の100万倍を、あなたの御言葉を、そしてあなたの証を語らせてくださいますように、私たちも聖霊を求めて祈っております。主をどうぞあなたが人々に与えてください。主を見分ける霊をあなたが本当に祈りに求める人々に与えてくださったことを感謝いたします。ますますこの御霊の良き賜物を与え、またあなたの御国の奥義をますます人々に語り、人々の心を刺し、そして悔い改めと導いていくような、主よ、そのような力強き働き人とならせてください。あなたが今日もこの御言葉を通して私たちをこのように養い、聖霊十万とは一体何であるのかを、それを教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。御霊を求め、そしてイエス様の御言葉を求め集められた一人一人が、イエス様、あなたのその命の100万倍の力を求め、 一人一人集められそして備えるこの時を与えてくださったことを心から感謝いたします。今日もこの新約また旧約聖書を通しそのキアズムを通し私たち一人一人にまた分かりやすく教えてくださっていることを心から感謝いたします。イエスキリストにあって時が満ちるそして豊かな響きが起こるそして炎の舌が豊かに与えられて他国の言葉神の言葉を話し出すその御霊に満たされたその聖霊をいただくその個人個人がこの体験をしていくことができますように主が私たち一人一人を豊かに導き助け整えてくださることを心から感謝いたします。この口が豊かに清められてそしてあらゆる不義があらゆる不正な言葉がその聖なる祭壇のすべによって清められそして私たち一人一人はイエスキリストの証人としてイエス様のその御言葉を大胆に神の言葉を100万倍の豊かな言葉を語るものとして全世界へと出ていくことができますように私たち一人一人を今豊かに整え導いてくださることを心から感謝いたします。御霊によって満たされて私たち一人一人が語るイエスキリストの言葉そしてイエス様の豊かな証その一つ一つを通して人々がイエスキリストを知ることができまたイエス様を信じ歩み出すことができるその豊かな福音の働きへと私たちを進ませてくださることを心から感謝いたします。イエスキリストにあって私たちはこのエルサレムを離れないものでありますようにそして豊かに備えて汚れたものからは背を向けて分離しそしてただキリストにある平和をキリストにある清めを豊かに求め続けイエスキリストにあって新しく作り変えられたものとしてイエス様の働きを大胆に成していくことができますように主が今日も私たちを御言葉を持って奮い立たせそしてますます求めるその思いをまた求めたものに与えられるその実態を私たちのうちに豊かに与えてくださることを心から感謝いたします。この御言葉を豊かにいただきまた聖霊様のその聖霊様をいただき私たち一人一人の日々のその歩みがまた日々の働きが新しいものとして聖なる万軍の主を褒めたたえるその歩みとして私たちが豊かに進むことができるこの恵みを心から感謝いたします。今日もイエスキリストに会っていただいたこの御言葉を心から感謝して私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは今日も祈りへと入っていきたいと思います。聖なる災難のするみによってこの唇が豊かに清められ今まで本当に人を刺すようなそのような言葉で人を責めるようなその言葉で満たされていたそのものがその神の言葉で豊かに満たされてそして取りなし祈るその舌を持ってイエス様に仕えるものとして今祈りに働くことができる私たちでありますようにそして100万倍の神の言葉を語るものとして世界にまたこの日本にまた人々の救いに私たちは祈ることができますように王である祭司また聖なる国民神の所有とされた民として今主イエスキリストの御名によって祈りへと入っていきたいと思います。私の名によって祈れ天の道が報いてくださる私も報えると約束してくださった主イエスキリストの御名によって祈りに入っていきます。それでは主の御名を呼びます。せーの
主よ主よ主よ
昔ありし日のごとく私たちも聖霊のその炭、聖霊の炎を持って私たちのこの唇を清め
作り変えてくださるように、唇の汚れた民の間に住み、唇が汚れたままであるならば、私たちはあなたの証ができません。しかし預言者イザヤの口にこの聖なる炭火が当てられて以降、イザヤはイエスキリストの証するようになりました。旧約聖書にありながらにして、本当に第五福音書と呼ばれるほどにイエスキリストを的確に預言したイザヤは、その唇をこの炎で持って炭火の手清められました。今私も死を、あの昔ありし日のように、私たちも炎のような分かれた手を持って、我らの上に清めと、また聖霊の油を豊かに降り注がせ、それまでとは異なった言葉、人間言葉ならぬ神の言葉、それを大胆に死を100万倍を語らせてくださすように、ペテロがそれに満たされた時、立たせられて、そして本当に多くの人々を悔い改めと導きました。あの弱かったペテロ、唇ですぐに人を裏切ったり、あるいは刺したり、そのような唇だったペテロがこのように作り変えられました。私たちも作り変えてください。人をけなす唇が死を焼かれて清められて、そして神の言葉を語る口となりますように、どうか私たちも今から作り変えてください。どうか一人一人がこれから祈られる祈りの唇をあなたが今清め、聖霊の油を塗ってください。イエスキリストのその流された血を持って我々を清め、そしてこの栄光の務めに預かるにふさわしいものとならせてください。これから全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今私たちは主の働き人のために、またクリスチャン一人一人のために祈る時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼びます。